健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、佐紀みのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。先週に引き続きまして、東京慈恵会医科大学附属第三病院消化器肝臓内科診療部長の西野博一先生です。
おはようございます、西野博一です。よろしくお願いします。
先生、先週は高齢者の上部消化管出血についてお話しいただきました。今回は高齢者の今度下部消化管出血ですね。よろしくお願いします。
はい、下部消化管と申しますと小腸大腸がそれにあたります。前回もお話しいたしました通り、現在65歳以上の高齢者は 25% 全人口の 25%、 4人に1人だというお話をいたしました。また高齢者になるにつれ 脳梗塞をはじめとする脳血管障害や心筋梗塞などの虚血性心疾患が増加してきております。従いましてそれを予防するためのお薬が投与されています。抗血小板薬や抗凝固薬、すなわち血液をサラサラさせるようなお薬というふうに考えていただければよろしいかと思います。しかしながらこのようなお薬を服用されておりますと、消化管の粘膜に障害を及ぼして出血をすることがあります。今日のテーマの下部消化管で考えてみますと、2007年から2010年3年間で当院におきまして120人の患者さんを拝見いたしました。それらを解析してみますと、120人のうちの58人、 48% は大腸憩室からの出血です。この大腸憩室というのはなかなか馴染みがないかと思いますけれども、大腸の壁の一部の筋肉筋層が欠如して小さな袋状になり、腸が外にお部屋を作っている、そういうふうな状態です。
それはポリープとは別なんですね。
ポリープは腸の中にでき、
あ、腸の中と外の違う、
中に突出するわけですね、うん、ですから大腸憩室は腸が外に袋みたいになっていると、そういうふうにお考えになっていただければいいと思います、はい、そのような出血が約半分あったということになります。これらは最近食事の欧米化によって特に大腸の中、結腸と私たち呼んでますが、うん、S 字状結腸という部位に、からの出血が増加しています。もともと憩室は上行結腸というところと、先ほど言いました S 字状結腸に後発いたしております。これらは通常はほとんど無症状ですけれども、憩室に炎症、すなわち憩室炎を起こしますと激痛が起こったり出血することがあります。そのような患者さんが 48% いらしたということになります。第2番目には虚血性腸炎として出血された方が 27%、 120人中33人がいらっしゃいました。この虚血性腸炎というのは明らかな血管の閉塞がない可逆的な虚血、可逆的というのは元に戻るということです。虚血というのは虚しい血と書きます。
血が入っていかないことですね。
そうですね、血液の循環が十分ではないということを意味していますね。それでそれらは急に起こるわけではなくて、慢性的な虚血という状態が続いている患者さんに起こります。 例えば動脈硬化が非常に強い方、あるいは高血圧の方、糖尿病の重篤な方、このような方が起こりやすいということができると思います。症状は特に左の腹部に強い痛みを出したり、あるいは血液が混じった下痢をしたり、血液そのものが出たりすることがあります。性別を見てみますと女性に多い傾向があります。2倍から3倍ですね。
女性の方が多いんですか？
そういう統計になっていますね。
すいません、なぜですか？
これに関してはちょっと何とも言えませんですね、は
い、なんとなくお酒とかタバコとかで男性の方が多いかなというようなイメージなんですが、
日本の統計では2倍から3倍女性に多いと言われていますね。そのような虚血性腸炎からの出血が第2位を占めておりまして、この2つの疾患で全体の 75% を占めております。そのうちの3分の1の患者さんが先ほど言いました抗血小板薬や抗凝固薬、血液をサラサラさせるお薬を飲んでいるということになります。特に私たちが検討してみました70歳以上を対象といたしますと、その 82% がそれらのお薬を飲まれていたということになります。すなわちそれらの患者様は基礎疾患を持っていらしたということになります。従いましてこれらの疾患を念頭に置いて日常臨床に携わらなくてはいけませんけれども、これらを予防するということはなかなか難しいです。従いまして日常的に過労を避けるとか、抗繊維食のものを控えるとか、刺激性の食べ物とか飲み物を過剰に取らないとか、もっと基本的なのは便通を良くする、すなわち便秘が強いとかですね、便秘と下痢を繰り返すとか、そういう状況があるんであれば是正をしなきゃいけないということになります。それらの日常的な生活が大切だということになります。
今おっしゃいましたあの食べ物のところで刺激物は良くないという、少し一つ前に抗繊維とおっしゃいませんでした？
はい
ですね、
はい、
で抗繊維のものは原因になりやすい、
まあ、消化が悪いとかですね、
消化が悪いからですね、
そういうふうなことも含めて
ですね、でも便通を良くするためには繊維質のものを取る必要があるんですよね、はい、そのあたりが難しいですね。
難しいところですね、まあ、患者様によく話を聞いてみますと、やはりそういうふうな出血の前にですね、無理をしていたとか徹夜をしていたとか、食べ過ぎたとか飲み過ぎたとか、そういうふうなお話が出てまいりますね。しかしながら全く突然無症状で出血をするという患者さんもいらっしゃいます。
そうしますと基本的にはやはり普通の常識的なノーマルと言われる生活を超えてはいけないということですね、
はい、それともう一つはこれらの患者さんは他の病気を持っていらっしゃる、すなわち基礎疾患を持っているんですね、うん、先ほど言いました心筋梗塞だとか脳梗塞だとか、それから糖尿病ですね、それから慢性の腎機能不全ですね、うん、これらの患者さんに多く見られています。
でそれらの患者さんが服用しなければならないお薬がやはり影響しやすいという意味ですね。
そういうことですね、うん、それらのお薬が影響している可能性が強いと。でそれらで引き起こされている代表的な病気が2つあって、それが大腸憩室からの出血と虚血性腸炎からの出血だということになります。
その先生がおっしゃってた下部出血っていうのはそういうところに あるわけですね、原因が。
下部の出血というのは実はなかなか治療が困難ですね。例えば上部の出血であれば、出血しているところを内視鏡的に治療する、あるいは上部であれば胃液の分泌が非常に重要な因子になりますから、前回お話したようなプロトンポンプ阻害薬という強力な生産薬で治療することができます。しかしながらご存知のように腸は長いですし、処置がなかなかできないと。従いまして、入院していただきましても、まずは絶食にして安静にして、十分な補液、まあ、点滴ですね、十分に補液をする、まあ、血液の流れに関係しますから十分に補液をする、それから成長薬を使う、あるいは時には抗生物質も少し使わなきゃいけない場合もあります。このように根治的な薬剤があるわけではないというところですね。それが下部小管からの出血に対する治療がなかなか難しいということになります。
3年間のデータで、上部の方が166人、下部が120人とおっしゃいましたけれども、これは全国的に上部の方の患者さんの方が多いということですか？
どうでしょうか。それは私どもの、うん、ところでの3年間の集計ですからね。全国とイコールかどうか分かりませんけれども、
でも慈恵の第三病院でそういうデータが出てるっていうことは、
だいたい
全国的に共通するって考えていいんですよね。
慈恵の第三病院があるこの調布市、狛江市の人口の分布を見てみますと、はい、まあ、高齢者が多いということですから、全国的なものを反映しているのではないかと思っております。
代表的なデータということですね。
いやー、いろいろ奥が深いっていうか
難しい問題ですけど、
はい、今日は高齢者の下部消化管出血についてお話をお聞きしました。
健康生活応援番組、生き生き慈恵。この番組に関するご意見質問がありましたら、調布 FM 生き生き慈恵係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールは mail@choufm.com mail@choufm.com。 お便りお待ちしております。
この番組生き生き慈恵は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。今日のゲストは消化器肝臓内科、西野博一先生でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。